この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんでなんでなんでなんであの時 FM。
笑顔が素敵です。君に笑顔が似合うから。
江口晃と音楽夜は、
うん、そうですね、はい、もう第何回かはね、もうそういう回数とかにこだわるのはやめましょう。はい、ということで江口晃の音楽夜はでございますが、はい、
はいはい、
まあ、ちょっとしばらくちょっと更新間が空いてしまいましたが、はい、まあね、なぜ空いたかっていうのは多分今誰でもわかるでしょうね、はい、うん、まあ、ちょっとこう、間が空いてしまったんですが、今日はねちょっとお店で録音だけしましょうということで、はいはい、集まっております、はいはい、さらに今回はちょっとテーマとして、まあ、こんな時期だからいろいろ振り返ったり考えたいこともあるということで、うん、音楽と笑い、
はい、
そして踊り、
はい、
ちょっとそこをテーマにお話したいなということで、今日は特別にスペシャルなゲスト、はい、マナさんにも参加していただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
僕ね、はい、昔からいろんな歌を作ってきた中に、ね、はい、音楽と踊りっていうのが、うん、そういう言葉が入る歌が何曲かあるんです。
あ、その歌詞の中にですか。はい、歌詞の中、はいはいはい、
で僕の中のイメージでは、うん、もう似たところあるんですね。音楽も踊りも、
これはもちろん、
あ、うん、はい、あるいは絵を描くというようなこともそうかもしれない、
はい、
創作活動、ね、その中にはなんか共通するテーマあるだろうなっていうの
も、ね、もちろんお笑いもそうですね、うん、笑いのこと忘れないでくださいね、
はい、笑いは ね、 笑いはね、むしろはい、ここに来て、はい、徳さんと知り合って、あ、こういう笑いを提供する人はいるんだっていう、
いや、共通点は感じてくれてるっていうことですね、
うん、そうそう、だから逆にね、はい、今まで僕はプラスは仲良くとやって、
はい、
でもその笑いっていうのはよくイメージになかったけ ど、
はい、
で最近になって、ね、そのイメージがちょっと来てるんで、笑いも大事だな、
大事だなと、あ、じゃあ今日はそこら辺をちょっとじゃあ交えてですけれど、はい、踊りっていうその江口さんが作詞する歌詞の中に歌と踊りというフレーズが、
はい、あとたまに最近も僕は作るミニコミの中に、歌いながら行こう、
はい、
踊りながら行こうとい う、
あ
う、そういうのは一つの僕の姿勢にもなっている。
やっぱり僕はやっぱりこう踊りというのはすごくこう音楽との親和性というのももちろん感じてますし、まあ本当に鶏が先かね、ヒヨが先かでしたっけ、卵です、卵ですね、鶏とヒヨコの先はちゃんと分かりますもんね、はい、まあ本当踊りが先か音楽が先かみたいなぐらい僕は昔もうかれこれ20年近く前になるのか分からないですけど、愛・地球博ってね、名古屋で、
うん、
あっちの西の方で会った時に、なんかアフリカの方のそういう音楽団みたいな人が演奏してるのを一回見たことあって、うん、なんかそれの時のそのやっぱり、まあ、主に太鼓でしたけれど、太鼓とダンスっていうのだったんですけど、やっぱりなんかすごくその時に感じるというか、なんかエネルギーですよね。けどやっぱりそこには音楽も欠かせないし、音楽があるからその人たちが踊ってるのか、その踊りがその太鼓の人たちを叩かせてるのかって分かんないですけど、すごいエネルギーがあって、なんかすごいその時のライブっていうのはすごく記憶にあって、その時はだから踊りの方が僕の中ではなんかこう前に来てたように感じたんですけれど、だからやっぱりその江口さんもね、やっぱり普段音楽をやっているっていう中 での踊りとの関係っていうのはどうなんですか。
もともと踊ることも好きだった。だから
江口さん自身がですか。うん、はいはい、
だから、一晩中踊ってたり、
江口さんが一晩中踊ってた時があった。
そういうのがあった。
ちなみになんかそれ踊るっていうのは、そのどういう踊りとか、とかじゃなくてなんかこう、うん、ただリズムに任してこ
う。そうそう。みんな結構野外に集まって、音楽流してみんなで踊ってみたいな。
ちなみにちょっと細かく聞いてあれですけれど、どういった音楽を例えば流してこう一晩中踊るんですか。なんて言った
かな、トランスか。
うん、あ、なるほど。その時はフォークソングじゃないんですね。
違う。
その時はトランスで一晩中江口さんが踊り明かしてた。はぁ。
30年近く前かな。
うん、でも時々あったかね。
それは野外だったり、まあまあもちろんディスコみたいなとこだったりっていう。
あるいはその前にも、うん、ロックのコンサートとか行くと、はいはい、僕一番後ろの席で立って踊ってることあったり。
はあ、なるほど。
体動いた方が気持ちがいいし、まあ、だからまた伝わってくるものあるしね。
ああ、なるほど。だそれはもう、あれですね、ダンスをどこかで習ってとか、そういうことじゃなくて、やっぱり自分で感じたものを体で表現するというのがダンスってことですよね。なるほど。いや、それは、いや、確かに音楽とダンスというのは親和性が高いんですが、ちょっと江口さんが踊ってたっていうのは分かりますけど、一晩中踊り明かしてたっていうのはちょっとね、びっくりしましたけれど、じゃあ、そこでちょっとマナさんにお聞きしたいんです、はい、マナさんは、まあ、踊りというテーマでね今回参加していただいたんですが、うんうん、普段どういった踊りをされてるんですか。
私はフラーを、
あ、フラダンス、
はい、してますね。
なるほど。これもまたね、うん、僕も詳しく知ってるわけじゃないですけれど、うんうん、本当になんて言うんですよね、フラダンスってあれですよね、やっぱりこう地球と一つになるぐらい、こう。
信仰とね、結びつくところ。
だから自然、基本的には自然に体が動くみたいな、さっきのエグさんじゃないですけれど、もちろん習ったり、型というのはあるんでしょうけど、基本的には感じて、そのまま体を動かす。
まあ、それが理想ですね。から、裸足で踊り、はいはい、踊るんですけれども、
これは一応ですけど、はい、フラダンスの時はルールなんですか。その靴を履いちゃいけない、ね、まあ、履いて踊ってる人はいないってことですね。
いないですね。
ああ、なるほど。
だからもともとそのハワイ島、
はい、
だからそのハワイっていうのはあったかいとこですから、
あ、そうですね。
それにこうやっぱり神様にと踊る、
あ、
大地と踊る、地球のエネルギーで踊る、
あ、
そういうような意味合いがあるから、
はいはい、
その裸足、素足の方が大地からこう
エネルギーを、またエネルギーを
もらうし、循環させてる感じっていうんですかね。
だから僕こうハワイアンダンスなんかね、もちろんマナさんのダンスも僕は江口さんとね、
はい、
ダンスでこう共演されるので何度も見させていただいてるんですけど、やっぱりその今足からエネルギーをもらい、あとやっぱりその天から空からエネルギーをもらうっていう、そういうポーズというか、そういう振り付けっていうのも本当にありますから、
は
い、
ありますね。
あ、
だから自然を表現するし、
なるほど、
自分も自然の一部だし、
うーん、
っていうことがまずは大前提にあるので。
ちなみにハワイアンを始めようと思ったきっかけみたいのはあったんですか。はい、
うん、そう、それはカンタティモールっていう映画が、
はい、この音楽やわでもお話ししましたが、はいはい、
その時にたまたまそのラストの音楽を、フラで表現してる方がいらっしゃって、
はいはい、ああ、なるほど、その、はいはい、
はい、で、まあ、旦那さんが、
うん、
上映会をしているということで、
うん、
まあ、そのフラをね、
はいはい、
ちょっと踊れたら楽しいんじゃないか
ほう
っていうことで、はい、まあ、フラを始めたんっていうか、
そういうきっかけだったんですね、
は
い、
そうですね。だからもともと踊ることは、
はい、
あの興味がなかったわけじゃないんですが、
ないけど、はい、
でもまさか自分がっていうところもどこかには、い
や僕はなんかてっきりもっとすごい昔からねやっててとかだと思ったんですけど、まあ、最近とは言わないですけれど、
はい、
でもカンタティモールがきっかけで、
そうですそうです、
はあ、それは最初からこうフラダンス教室みたいなところにも入ってやられたんですか？
あ、いえ最初からじゃないです。だからその振り付けをしてくれた方が、
はい、
あの宮古島にいて、でそこまで会いに行って一回習いには行ったんですね。
うん、
でそれで踊っているうちに、いや私はフラのことを何にも知らないなって思って、逆にその基本だとか、うん、そういったことがちゃんと分かったらもっと楽しいだろうな、表現もできるだろうな、
できるだろうなということで、じゃあ、はい、始めた時は、まあ、はい、見よう見まねじゃないですけれど、
でもそうです、
まあ、感じるままに、
そうですそうです、
その時江口さんの歌でっていうのももちろん、
あ、そうです、
そうですね、その、
はい、
あ、
はい、
それそういうそういうきっかけだったっていうのはちょっと、
もう昔はね、
はい、
やっぱりロックコンサートとか行くと踊って、
うん、ああなるほどね、
一緒にね
踊り明かしてたわけですね、二人で、
で結局その踊るっていうことがだんだん発展していくと、その踊りはあるけど踊る人はいないっていうような見合いのとこまで行く、
はいはい、
踊りが 主になっていく、はい、僕の音楽もそうだった、
はい、
最初は自分が音楽を使うというイメージだったけど、だんだん音楽の方が主になっていって、音楽があるっていうね、それが前提、踊りも多分そういうところに行くんだろうなって、
うん、なるほど、自分の表現を踊りでするんではなく、
うん、
踊りというものを表現するために自分が使われているという、うん、まあね、以前江口さんがよく、
うん、
その音楽に自分は使われていると、
うん、
ね、こうその自然とね、
うん、
出てくるこう音楽があるっていう話をね、うん、していただきましたが、踊り、確かに踊りっていうのはまあいろんな踊りがあるので、これはまあいろんな技術がもちろんあるんでしょうけれど、本当にその感情の、だから僕のイメージだとやっぱりそのアフリカ系の人たちの踊りっていうのはまあ本当に、例えば喜びを表現するんだったらもうただ体をこう震わせるとかね、こう悲しかったらこうちっちゃくなるとか、なんかもう本当にダイレクトにその感情というものが、
うん、
まあ、伝わる、こうエンターテインメントの一つだなっていうのはあるので、う
ん、だから踊りがやりたい何かあるなって、
はい、
音楽がやりたいと思ってる何かあるなって、うん、そこが表現していけたら面白いなっていうのは思う、ね、
いや意外に最近の若い子なんかは特にこう踊りが、まあ、流行ってるじゃないですか、
はい、
まあ、授業なんかでもね最近よく言いますけど、うん、取り入れられたりしてて、うん、まあ、もちろん音楽も、うん、みんなやってるんでしょうけれど、うん、これから踊りっていう部分ともっとその表現、やっぱりね、なんか日本人だとね、うん、あんまりこう一晩中踊り明かすとかね、
はい、
まあまあ、そのみんなある人はあると思いますけど、少なくとも僕踊り明かしたことないんですけれど、ちょっとこれからもっとそういうものが出てくるとよりね、
うん、
その音楽と踊りっていう親和性ができて、うん、ね、もっとその自分を表現する、うん、だからこう笑いっていうのは、
うん、
ここでどのタイミングで笑いを混ぜようかなと思ったんですけれど、なかなか混ざってこないんですけど、
そうでもなくて、
あ、そうでもないですか。
フラをやってると、
はい、
笑いっていうのが出て浮かび上がってくるね。
なるほどね、
う
ん、
ちょっとその辺の話、笑顔っていうの
は、あ、笑顔、あ、なるほど、あ、それはそうですね、確かにいつもマナさんがフラダンスを踊るときに、うん、
はい、
やっぱりその、はい、もちろん振り付けもそうですけれど、はい、もう一つ特徴的な印象的な部分では表情ですよね、
はい、
笑顔で、
はい、
まあ、常にですよね、けど
常にです。
そうですよね、
はい、
あ、これはどういう、 こう関係性みたいな、
最初は確かに笑えないし、はい、踊るだけで精一
杯、まあ、そうですよね、やっぱし、はい、
なんですけど、こうだんだんやっぱりこう踊っていると、
うん、
なんかこう ある時ゾーンに入る時があって、
あ、はい、
そういう時ってもう本当に体中が喜んでる感じがなんかあるんですね。
なるほど。
なんかこうわーってくる時があって、
はいはいはいはい、
そういう時ってもう自然に嬉しくなって、
は
あ、なんかもう嬉しいだけなんですね。
なるほど。
なのでそれはやっぱり表情として出ますね。
はあ、
これは最初、
じゃあそのもうフラダンス教室はレッスンの9割がずっと笑顔のレッスンしてるとかそういうことじゃなくて、
でも
まあそれももちろん、はい、レッスンもあるだと思いますけど、基本的にはやっぱりこう自然と笑みが、
はい、なる、そうですね、そういう風になってきましたね。最初は本当に顔が怖いっていう風に先生によく叱られてたんですね。
なるほど。
まあ
それはしょうがないですよね。踊るの
精一杯
振り付けも覚えなきゃいけないしで、
はいはい、顔が怖い。
なるほど。いやー、だからこうお笑いは、
はい、
僕はそのお話聞く前に言おうと思ったのは、
はい、
やっぱり理屈だったり、理論だったり、そういう頭でっかちなところがあるなっていう話をしようと思ったんですけれど、
はい、
けどそれはやっぱり今言おうと思って自分で気づいたことですけれど、はい、音楽でも踊りでも、これはお笑いでも一緒で、
はい、
やっぱり最初は理屈で行きますし、
うんうんうん、
理論で行くんですけど、やっぱどっかでそれが一体化した時に自然にとか、やっぱり僕もその本当の一流のお笑い芸人さんっていうのはもう生きてること自体が笑いで、その生き様自体がもう笑えるっていうのが僕も本当の芸人さんだと思っているので、そういう人たちはやっぱりもう理屈じゃなくてまさににじみ出てる、まあ本当でこれからお笑いも裸足でやった方がいいかもしれない、ね、ちょっとね、
うん、
ちゃんと大地からもエネルギーをもらった方がいいかもしれませんが、うん、だからなんかそういうなんかお笑いはなんかちょっと頭でっかちの部分を感じたんですけれど、今のその、うん、あのフラダンスの話を聞いて、やっぱりどこまで行っても最後は自然に笑いを表現するために僕の体をその歌詞、
う
ん、
そう
ですね、
そうです、もうある意味お任せしてる、
お任せし、そう、あ、けどそうかもしれないです、はい、本当に、うん、最後はもう笑いに僕の体をお任せしない、うん、僕が笑いを作るなんて、うん、これはおかがましいことで笑いを作ることにちょっと僕の体を使わせてもらうみたいな、うん、そういう域に達したら確かに本当の意味での笑顔とか人を笑わせるっていう部分に、うん、あ、なんかちょっとつながる気がしました。なんか
最近のモットーじゃないんですけど、
はいはいはい、
まあ、こうありたいって思うのは、
はい、
自分で何とかしようとしない、うん、
なるほどいや、それはまあやっぱり何とかしようとするとき大体自分で何とかしようとしますよね。誰がしてくれるんですか、なんか自分で何とかしようとしないで誰がしてくれるんですかとかじゃなくて、なんかやっぱり身を任せる、
うん、流れがね、
流れに、
だからその何、やっぱりこうエネルギーをもらうっていうのもそうですけど、エネルギーを通していくっていうんですか、
なるほど、
ずっとこう循環させる、大きな流れに循環させていくっていう、
だからそれはまあ 、うん、人からももちろんエネルギーもらえますし、
もちろん
それをいただいたエネルギーを自分の体にとどめるんではなく、循環させてまた別の人へ、
それもそうだし、はい、それもそうだし、その頭だから、なんとかしようとしてる時ってもう頭ぐるぐるじゃないですか。
そうですね。
でも頭ぐるぐるって、所詮そこなんですよ。
まあね、まあそういうその時間が必要な時もあるし、意味がないとは言わないですけれど、所詮そこから抜け出す時には頭ぐるぐるさせてないんですよね。
そうなんです。させてないんです。
なるほど。
で、そういう状態になると、
うん、
扉が開くんですよ。
なるほど。
だから、アマテラスが、
はい、
扉を開けた時っていうのは、お笑いがあり、音楽があり、踊りがあったんですね。
なるほど。
何やってんだろうって。
ああ。
何やってんの、
う
ん、
いやいや
そういうターミングが来るかもしれない。
ちょっととりあえず僕今踊りたい気分ですけど
ぜひ、
はい、なんかそれが一番今笑いにつながる気がしたんですけれど、
できれば自然の中で、
自然の中でですよ ね、 よりいいですね。だからまあ今回ねこういう時期にこういう形で録音してて、うんうん、まあ、先ほどねお二人ともちょっとお話したんですけれど、
はい、
僕もやっぱり最初はやっぱりこのお店がこう営業休止になったりで、うんうん、まあこれがいつ開けるかもわからないしどうしようっていう、
うんうん、
いろいろ焦った時期っていうのがやっぱり最初はあったんですけれど、うんうん、やっぱり最初的に抜け出すっていう意味ではまあ考えてもうん、しょうがない。
そう
僕がね何か抗体を研究しだすわけでもあるまいし、僕にできることとかっていうのがまあ別にないとかではなくて考えてもしょうがないっていうところからやってた時にむしろ、あ、じゃああれやってみようかなとか、うんうん、こういうことを今できることをやろうっていう、うん、まあそういう気持ちになれたっていうのはある意味その循環じゃないですけれど、
うんうん、
いい意味で無心に考えて、まあ、頭をぐるぐるからちょっと抜け出せた瞬間だったかもしれないですね。
今下にも貼ってありましたよね。
はい、そうですね。
はい、
僕の悪いところはこの後考えなさすぎるっていう、はい、開き直った後なんかぼーっとしすぎちゃうんで、まあ、多少はぐるぐるさせながらですけれど、けどやっぱりそうやって歌って、
はい、
踊って、
はい、
それが笑いに自然につながるっていう、この関係性の法則がちょっと今日学べた今ね、
はい、
いやとりあえずなんかどんなことでも乗り越えれそうな、
本当にそうですね、
そんな気がしました。
自分の力でやろうとするとね無理やるかもしれないけど、もっと大きな力が使えれたら思いがけに自分想像できないようなことが起こるかもしれない。
なるほど、
うん、
いやこれは本当に、まあ、もちろんお二人ともこう歌ってきて踊ってきてたどり着いたね、まあ、境地ではあるんですけれど、はい、やっぱりこう何かを表現しようという、うんうん、先にはやっぱりこうどこかこう自然の力というものが大きく関わってくると、はい、
うん、もちろんです。
あとねこれ参考になるかなと思うけど、
はい
はい、時々話をしたことの中に、
はい、
カール・ルイスの話、
カール・ルイス
100メートルを10秒で走るっていう人ですね、
はい、もちろんで僕の世代だとみんな知ってますよ、はい、
で彼が、はい、オリンピックとかで走ってで50メーター過ぎたあたりから、
はい、
笑顔になるんです、唇を横に引いた笑顔を作る、それでその笑顔でテープを切るんですね。
はあ、
ね、いつもそういうのが映るから、
は
あ、でルイスさんあなたは優勝できて嬉しいから笑顔になるんですかって聞くと、
はい、
いやそうじゃない、じゃないと。ちゃんとコーチと相談して、
はい、
それはやってたらしくて、
あ、それはまあ、うん、ちょっと自然にでもあるけれど意図的でも
意図的にやってた、
はじゃあそれが力を出す、
やると唇を横に引かれた時に、その時につながる脳細胞の何かスイッチがある、
は
それが入る、そうすると自分の限界をちょっと超える力が出せる。
あ、そうなんですね。じゃあ
ということを彼は知ってた、
知っててやってたって、その自然とこう走れる喜びからとか、うん、そういうこともあるのかもしれないですけれど、うん、やっぱそう笑顔にすることによって力を引き出す、
うん、
エネルギーを生み出す、
ね、自分の力を超える
何か、なるほど、じゃあもうあとはカール・ルイスが裸足で走ってたらちょっと8秒台ぐらい出たかもしれないですけれど ね、
ね、
なるほど、あ、それはけど確かにこう 嘘でも笑ってると道が開けるっていうのはやっぱりありますしね。やっぱりこういう時だからこそ、もちろん皆さんね、やっぱりちょっとこういろいろなストレスとかいっぱいあると思うんですけれど、あえて
だから笑いたくてここへ来る人もいたと思うね。
なるほど。
そういう人たちを笑わせあげるのは本当にいいと思う。
いやー、これは今回すごくいい話を聞いて、まあ、多分これを聞いてる、
はい、
ね、こう、ポッドキャストの向こう側の方も今笑ってると思いますし、
そうだ、
まあ、しつこいですが、裸足で聞いてると思うんで、そういう形で、今この状況をまた乗り越えて、まあ、そしてね、なんといっても、やっぱりまた、江口さんのライブ、ね、そして、マナさんの踊り、はいはい、そして、まあ、僕もちょっと MC で参加させてもらって、はい、またこの、なんであの時カフェで、また座って皆様と会えて、はい、はい、こうやって喜びを共有できるように、は
い、扉を開いていきたいですね。
そうですね。扉を開いて、乗り越えて、
はい。
はい、またみんなで出会えることを、はい、はい、願っております。
楽しみです。
はい、
楽しみだね。
今日は、まあ、ちょっとなんか僕も今喋ってて、本当に自然に、ちょっと笑顔になってきたと思いますので。
なってますよ。
いや、ありがとうございます。
よかった、
はい。はい。ということで、じゃあこの音楽屋はね、まあ、こういう形でね、はい、ソーシャルディスタンスをとってね、録音したりは、またできますので、
はい、
こうやって発信、今だから発信できることっていうのをまた発信していきたいと思いますので、はい、ぜひまた、
はい、
はい、音楽屋の方、よろしくお願いいたします。
こちらこそ。
じゃあ今回はありがとうございました。
ありがとうございました。
夢を見てる波が揺れているのは魚たちの狩り場キラキラと音を立てて星も月も夕日